さんこんにちは、今日はちょっと今雨も良いな天気でしたけれども、ゴールデンウィークは本当に良い天気に恵まれて幸いな時を過ごさせていただきました。特に青年部はですね、練習会を持ってバーベキューをやりまして、お腹いっぱい食べて本当に良い時を持ったゴールデンウィークでした。今これから5月31日のまた同じ青年の大会がありますので、それの備えてますけれども、私は青年だと思われる方もぜひその青年大会にお集い願えれば感謝です。それでは始める前にお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたも主なる神様、プレイズワーシップをこのように今日も開いてくださりありがとう、感謝申し上げます。幸いな賛美が捧げられました。これからあなたの御言葉を紐解くことですけれども、どうぞ私の小さき者の唇も清めてくださり、あなたの御言葉を語ることができますように助けて導いてください。待ち望みつつ感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今日はこのシリーズが始まって9回目ですね、人材の勝利というメッセージのシリーズの中で、今日はテーマとしてはですね、厳しい審判者ということがテーマに挙げられております。お言葉をまず読みましょうか。創世記の42章18節から25節までです。ちょっと長いですけどもお読みいたします。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよ。私も神を恐れるものだから、もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けているのだ。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにした。ついにヨセフが17歳の時に見た夢が現実のものになりました。ヨセフがヨセフをですね、殺そうとしエジプトに売り飛ばしてしまった兄さんたちが顔を地につけてヨセフを伏し拝んだ。この同じ42章の6節にあるんですね。まさにヨセフが見た夢が現実になったわけです。こういう形で夢が実現するとはヨセフ自身も夢にも思わなかったでしょう。ここは笑うところなんですけど、夢にも思わなかったんですねでも、これが本当に神様の計らい、大きな恵みの中に行われたことだったわけですけれども、お兄さんたちが食料調達に来たっていうことはヨセフが当然分かってます。 しかし20年17歳の時にヨセフは、売り飛ばされたようですね。それで この大臣にエジプトの大臣になったのは30歳ですけど、この時点ではもう飢饉が豊作の7年が終わって飢饉が始まってますから、まあ約8年経ってるかなということで、38歳、ヨセフは38歳になっていますから、お兄さんたちと別れて20年経ってますから、お兄さんたちはヨセフだとは分からなかったわけですね。それでお兄さんたちのその20年経ってどのようにその心を練っていましょうか、心情って言いましょうか、そういうものが変わったかなっていうのが知りたくて、ヨセフはあなた方は患者だ、厳しい口調で宣言したわけですね。そういう意味でそれが42章の9節に書いてありますけども、あなた方は患者だ、まあ、患者なんていうとちょっと言葉皆さんあれと思うかもしれませんけどね、いわゆる今の言葉で言えばスパイです。スパイ、パレスチナの地からエジプトにスパイに来て、まあパレスチナがちょっと飢饉だったからなんか盗んでやってきてやろうっていうようなことでスパイになったのかななんて、いうふうに思われたわけでしょうね。それであなた方はスパイだ、患者だと厳しく決めつけたわけです。さらに厳しい尋問をして、特にここはまあヨセフはもうお兄さんたちだってことは知ってますから、母親が同じであるベニヤミン、弟のベニヤミンに対して お兄さんたちがどういうヨセフをですねエジプトに売り飛ばしちゃってからどういう態度を取ったのか、誠実だったんだろうか、どうなんだろうかっていうのを知るためにですね、患者だって言った代わりにまたそれと同時にですね、ベニヤミンをもう一回連れてこい、そしたらお前たちがあなたたちが患者じゃないってことが分かる。お兄さんたちはびっくりしたでしょうね。結局こんな無理難題、そういう意味では無理難題を突きつけられた、それからあらぬ疑いをかけられたということでの驚愕、恐れ、それは結局兄たちがヨセフをエジプトに売り飛ばしてしまったというその罪悪感、それがひしひしと押し寄せてきたんだと思います。だから罰を受けているんだ。42章の21節にお兄さんたちはそういうことを話し合ってます。罰を受けたんだ、まあ、キリスト教には罰っていう考えはあまりないんですけども、まあ、この時はお兄さんたちはこれは罰だ、罰が当たったって仏教用語では言いますけど、キリスト教では罰は当たらないんですね。罰を受けたって言うんですけど、まあそういう形で無理難題的なことを言われたわけですね。さて突然ですがここで一曲聴いてもらいたいんです、それじゃあ一曲流してください。ありがとうございました。このぐらい全曲聞きたいところですけども、時間があれですからね、まあ、皆さんもご存知でしょう、これは世界で一つだけの花という例のスマップが歌って5、6年前に大ヒットした曲ですね。この作詞作曲は牧原、これなんて読むんだったか忘れちゃったんですけど、広幸だったか高幸だったか、あの牧原っていう人ですよね。この人が作詞作曲しました。この歌を聴いた時にですね、なんとなくなんかワーシップソングみたいな感じがするなっていう歌詞ですよね。神様が一人一人を作って救い愛してくださっている、だからあなたはそのままでいいんだよっていうような歌詞に聞こえたんですね。私はね、一人一人が一つ一つ自分の種を持っているという歌詞で、本当に、ワーシップソングのような 感じがいたしました。まあ、聞くところによりますと、真偽のほどは定かじゃないんですけど、この歌を作ったその牧原さんはですね、間違いを起こした、なんか麻薬かなんかに手をつけちゃったらしいですね、覚醒剤かなんかにね。それで更生施設に入れられて、その時に、そこの中で、いわゆる教会士っていうんでしょうかね、で来てくださってた牧師先生からキリスト教の話、聖書の話、救いの話というものを聞いたようです。そして、まあ、本当に悔い改めて、クリスチャンになったかどうかは分からないんですけれども、でもそのキリスト教のお話、救いのお話というものがそうだなといううなずきがあったために、まあ、この歌が出来上がったようです。自分自身もやっぱりいろいろ思い悩んで、人と比べていい歌ができないとか、いい曲が書けないとかっていう悩みの中で、なんか麻薬に手をつけたっていうようなことを聞いてますけども、そういうことで人と比べなくていいんだということがそこに歌に歌い込まれてますよね。これはなんとなくメッセージソング的な、あの日本の流行歌でいうような、あの恋だとかなんだとかっていうのが歌詞にほとんどない、曲ですから、歌ですからね、日本には珍しいメッセージソングになってるんじゃないかなと思いました。これをスマップに提供して、スマップのあの5人が歌ったことによってヒットしたわけです。ところがどうですか、スマップのメンバーの草薙くんが、皆さんご存知のあの事件を起こしましたね。せっかく世界に一つの花って歌ってるのに、草薙くんもどうも5人のメンバーの中の他のメンバーとこうなんとか比べちゃったんじゃないでしょうかね。それで、どうも自分の主演した映画はなかなかヒットしないのにとかっていうような思いがあったんじゃないかななんて思うんですけどね。そしてやっぱりメンバーと比べてしまって、なんとかしたいというような思いが、お酒を深酒をするというようなことになって、あの事件になったんじゃないかななんて想像するんですけど、その事件を起こしてから謹慎40日で、今月の28日にはまた芸能生活を復活、活動を再開するそうですけど、謹慎40日っていうのはなんか短いのか長いのか知りませんけども、40日って言うとなんか聖書的な部分もあるななんて思ったりしているんですけどね。40日、今日 の、 あのメッセージのようにイエス様が、復活なさって40日間弟子たちに現れてくれたとかですね、イスラエルの民が40年間さまよったとかですね、ありますから、40日っていうのは何か意味があるのかななんて変な勘繰りしちゃったりますんですけども、しかし本当に世界に一つの花というメッセージをですね、本当に草薙君が受け取っていったら、こんな事件は起こさないで済んだのかなと思う。で、まあそういう事件を起こしてしまって、40日の間にまさに悔い改めてなんとか立ち直ってもらいたいなっていうような感じがいたします。クリスチャンじゃないかもしれませんけれども、神様は一人の滅ぶるものを望みたまわない神様ですから、なんかこの草薙君の中にも働いてくださればいいようだなっていう感じがします。なんか話が飛躍したようで、取ってつけたようだっておっしゃられるかもしれませんけど、でもヨセフも確認したいというのは、お兄さんたちの悔い改めてはなかったんでしょうか、なかったんではないでしょうか。そもそも悔い改めというのはですね、180度の方向転換ということも言えると思います。今までいわゆる神様いらっしゃるんだということを全然知らないで神様に背向けて歩いているわけですよね、普通の神様を知らない人たちは。しかし神様がいらっしゃる、救い主のイエス様が いらっしゃる、そして十字架にかかってくださったんだっていうことを聞いたときに、そこで、ああそうだってくるっと神様から背を向けてたものを180度360度だと元に戻っちゃいますから180度ですよ、180度後ろを向く、後ろを向くって言うとあれになりますけれども、方向を本当に変えるわけですね、全く変える、そして神様の方に向かって歩いていくということをするわけです。ヨセフを憎んで殺そうとまでしたお兄さんたちが180度転換して、弟のヨセフやベニヤミンを愛し慈しんでくれてるだろうか、くれるだろうかということを確認したいというのがヨセフの心持ちだな、ではなかったでしょうか。まあ草薙君だったらきっぱり断酒をして、もうこれから一切酒を飲まないで、まあそういう意味で、みんなを楽しませてくれる活動をしてくれるかなということは思うんですけれどもね。しかしお兄さんたちのそういう悔い改めというような感じを受け取ることのできる会話を聞くことによって、ヨセフはこらえきれなくなってその晩から退出して泣きました。この泣くっていうことはどうでしょうか、悲しみの涙じゃないですよね。ヨセフがお兄さんたちの姿を見て、ああ優しい心になってくれたという意味での喜びの涙ではなかったでしょうか。新約聖書の方にもイエス様は福音の始めとして悔い改めなさいおっしゃいましたし、マタイの福音書の4章の17節やマルコの1章の15節に悔い改めなさい出てきます。それからペンテコステ直後のあのペテロの説教の中にも悔い改めなさいという説教をしております。使徒行伝の2章の38節に出てきます。イエス様は一人の罪人が悔い改めるなら天に大いなる喜びが起こるということを、ルカの福音書の15章7節や10節に例え話をしながら、それを救いの恵みということを受け取った人が一人でも出ることを本当に喜んでくださるんだということをおっしゃってます。ヨセフもそういう意味では同じ喜びの涙ではなかったでしょうか。私もなぜかですね、こういう伝道会やいろいろな場所で救いのお証を聞きますと、伺いますと涙が出てきますね、潤んできます、本当に目頭が熱くなるという感じがいたしまして、まあ年を取ったために涙腺が弱くなったっていう部分もあるかもしれませんけども、でも本当に救いのお証をお伺いして、涙するっていう経験は皆さんにもあるんではないかと思うんですね。というのは自分の経験に照らし合わせるからですよね。本当に救いの恵みをいただいたんだというその喜びが、あの方も一緒なんだって思った時に喜びの涙が溢れてくるんだと思います。ヨセフがまさにそういう感じではなかったでしょうか。しかしヨセフは涙をこらえて、また再び食料提供と患者容疑の払拭ということでですね、条件として次男、自分の兄弟は12人いたわけですから、それのうちの次男ですね、シメオン、お 兄さんたちの前でシメオンを縛ってですね、これを留め置くから早くお前たち行って末の弟のベニヤミンを連れてもう一回来れ、行きなさい、そうすればその患者容疑は晴らされるし、この食料を得て生き延びることができるということを言ってます。その厳しさというものはお兄さんたちにとってはですね、大変辛いものだったと思うんですね。お父さんのヤコブにヨセフがいなくなっちゃった、ヨセフがいなくなっちゃったと、もうそのヨセフがいないということでの悲嘆というものを 目の何ですか、それを如実に見ているわけですから、もうひとたりベニヤミンを連れてこいって言われてる、これをどうしたら、どうやってお父さんに説明したらいいだろうなんて思ったんじゃないでしょうかね。で、シメオンも留置されちゃった、そんな厳しさの中でどうしよう、でもそれをやらないとまた食料がお父さんのところに届けられないしという思いがあって、なんとかそれを実行しようと、もうひとたびパレスチナの方に戻っていったんだと思います。しかしヨセフの方にはもうお兄さんたちを許してますから、その厳しさの中にも穀物を満たし、それから道中の食料も与え、さらにお兄さんたちが多分食料の代金として持ってきたんでしょうね、銀、それぞれを袋に返した。これはお兄さんたちを許し、そしてヨセフの愛の裏付けと言ってもいいと思いますね。それをしてお兄さんたちをパレスチナにもう一度戻したわけです。私たちの時には本当に厳しい試練、厳しい苦難、なんで救われたクリスチャンなのにこんな苦しい目に遭うんだろうっていうようなことがあります。試みというものがあると思うんですね。でも神様はヨセフと同じにですね、その試みや苦しさというのの背後に大きな大きな愛の裏付けがあるんですね。その証拠をちょっと聖書の中に読んでみましょう。ヘブル書、新約聖書のヘブル書の12章5節からですけども、ちょっとお読みしてみます。ちょっと長いんです。またこれも長いんですけども、ちょっと大切なことだと思いますのでお読みします。ヘブル書12章の5節。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は 私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。あります。特に十節の後半に、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。ヨセフが厳しい審判をした、そのヨセフと同じ愛の行為を私たちクリスチャンにも神様はなさいます。悔い改めて清めを追い求めていこうじゃありませんか。今日の午前の礼拝でも重々語られましたね。清めということ、聖霊のバプテスマ、私たちも本当にそれを受けて神様に喜ばれる、神様が天で喜んでいただくことのできうるクリスチャン生涯を送っていきたいと思っております。お祈りいたします。霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。恵みと憐れみに富みたもうしなる神様、ヨセフが兄たちを許し、さらに厳しい審判の中にもあなたの愛を示してくださいましたことを感謝いたします。神様は私たちを清めようとして懲らしめなさることがあります。その清さをどうぞ私たち自分自身の信仰とさせていただくことができますように、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。